旧約聖書エゼキエル書第1章1節から3節までです。ページは1296ページになります。旧約聖書1296ページ旧約聖書にある神の言葉に聞きます。第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいたオシュの人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデアの地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、主の御手が彼の上に望んだ。私たちプロテスタント教会、改革派の教会、およそ、全てのキリスト教会がそうですが、こういう礼拝の仕方をしています。というのは、賛美を歌い、聖書の言葉を、聞いて、そしてそれが解かれて、そして礼拝していく。一番中心にあるのが聖書です。礼拝っていうのは、この神の言葉に近づいていく営みなんですね。いきなり聖書の言葉を読み始めたりしないじゃないですか。あの前奏が鳴って、そして賛美があって、お祈りして、これ何してるのかというと、神様の言葉に近づいていく準備をしている。いきなり聖書の言葉に飛び込んで行くことがふさわしいことじゃないからなんです。だから礼拝というのは、説教が始まって礼拝なんじゃなくて、説教が始まる前からも礼拝ですし、賛美そのものが神様の、この神を礼拝するのに根本的なことだということもありますが、でもいずれにしても神の言葉を聞くということに中心があって、そしてその後もでも献金があって、そして賛美歌が歌われて、これは神様の言葉に今度は人間が応答していく、答えていくという、そういうありさまを表しているんですね。こうやって神様の言葉、聖書というものを中心にして礼拝を捧げるという仕方を、私たちの教会、そしてキリスト教会というのは2000年の間続けてきたわけです。そしてこれはこういう形というのは、ルカによる福音書を見ますと、ルカによる福音書の4章に、イエス様の伝道のご様子が記されておりまして、4章の16節に、ナザレでのイエス様の故郷、ふるさとのナザレでのですね、礼拝が、の様子が語られております。ここにこうあります。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り、安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者、イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。とありまして、ここでやはり中心になっているのは、御言葉の朗読であり、聖書の朗読であり、そしてそれに基づく説教です。これが、こういう形の礼拝というのが、街道で捧げられていたというんです。でも、これは、実はじゃあ、いつから始まっているのかというと、それはバビロン捕囚という、 出来事があって、そしてそのバビロン捕囚の出来事の中で、それ神殿っていうのがなくなって、そして礼拝を捧げていく中で、こういう形っていうのができているわけです。でそしてこの街道での礼拝がキリスト教会での礼拝にもなっていて、そういう歴史の中でこうある流れがあって、今のこういう形の礼拝っていうのが続けられているんです。そして今日から私たちはエゼキエル書を夕べの礼拝で読んでいきます。ちょっとできるだけ短く、そしてまあポイントを絞りながら、これからこのエゼキエル書は、テキスト聖書の箇所もそんなに長く取らないで、そして、ポイントポイントに絞って、行うという仕方で、ちょっと新しい仕方で試みていきたいと願っております。そして、この、今日の箇所はその初めのところであります。エゼキエル書っていうのは、これはエレミア書、愛歌に続く書です。これは歴史的な順序ということからも、とても理にかなっているということです。エレミアっていうのは、バビロン捕囚の出来事が起こる前からその活動を始め、そして、預言者として召されて、その働きをしました。そして、アイカはこのバビロン捕囚の出来事のただ中で、エルサレムのことを覚えながら歌われている、嘆いている歌でした。今度はエゼキエル書っていうのは読んでいくと分かるんですが、場面が変わります。もちろんイスラエルのこと、ユダヤ王国のこと、エルサレムの町のこと出てきますけれども、重心はバビロンの地です。バビロンの地という舞台でこの預言者の、エゼキエル書の働き、エゼキエルという預言者の働きはなされていってるんです。そして今日のところから語られているのがエゼキエルの証明ですけど、それもバビロン捕囚が起こってから5年経ってからだということがここに、語られています。一番最初のところに、第30年の4月5日のことである、私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接したって。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであったとあります。この第30年というのがどこからの30年なのかということは今一つはっきりしませんが、おそらく私はこれは30歳ということではないかなというふうに思っております。自らのことをエゼキエルって語ってまして、30年生きた時に30歳の時の4月5日にって召されたんだということを言っていて、そして、これはヨヤキン王が捕囚となってっていうふうに書かれていまして、このヨヤキン王が捕囚となったっていうのは紀元前597年のことなんですね。ですからそれから5年経ってっていうことです。つまりバビロン捕囚の最初のバビロン捕囚、何回かにわたってバビロン捕囚っていうのが起こってるんですけど、その捕囚となって起こった捕囚の最初のバビロン捕囚が起こってから、起こった時に南王国ユダは、バビロンに包囲されて敗れましてですね、そして、民の主だった者たちは、バビロンに捕囚となって連れて行かれるわけです。でそしてエゼキエルが召されたのは そのことが起こってから5年ってことなんです。ですから、まあそういう、まあいずれにしても、そういう日付を持っているんですね。そして、ここには、非常に丁寧に、初めのところでも、実はいろんなことが語られていまして、ポイントを言いますと、非常に重要なのが、この、ことです。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいた。が、とあります。ちょっと今日地図を、用意してもらいました。あれ聞いた。ですね、このバビロン捕囚になった時に、みんな、民の主だった者たちは連れて行かれるわけです。どこに連れて行かれたのかっていうと、やっぱりバビロンなんですね。バビロンってのは、ここです。あれ聞いた。あ、いいですよ。そのまましてる。バビロンってのはここです。そしてイスラエルは、ここへいるそうです。でこれは今現在でいうとバグダッド、イラクのバグダッドの南、バグダッドの南150キロのところにニップルという町が、まあ、当時ありまして、このニップルという町にここに川が、ここはユフラテス川という有名な川ですが、古代からずっとある大河ですよね。そしてこの大河を用いてこの町に生活していかないいかんじゃないですか。運河作ってたわけです。そしてこの運河がこのケバル川、川じゃなくて、まあ、用水路といいますか、そういう運河っていうようなもの。そしてここにユダヤ人たちはまあ、ここにあるようにケバル川のほとりのテルメガ、テルハル、ヘルク、アダム、イメル、テルアビブっていう、いくつかのそういう地名がありまして、そういう場所に集団で住むことを求められた。で、ある程度自由は保障されたんですけど、そういう生活が求められて、そういうところで、そういう捕囚民の一人として私はいたってあるんです。そしてですよ、今日の箇所でもう一つ大事なことがございまして、ここではですね、3節にはこうあります。カルデアの地ケバル川の河畔で、主の言葉が祭司ブジの子エルアザルに、エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだ。私って言いながら、また今度エゼキエルっていうふうに言ってるんですけど、ちょっとその辺は、言い回しが複雑ですけど、重要な情報がありまして、エゼキエルは祭司の子供だってことなんです。祭司的預言者って言われます。エゼキエルは。エレミアとよく対比されるんです。エレミアよりも祭司的って言われるんです。エレミアは神殿ってものを猛烈に批判しましたよね。エゼキエルはエレミアの時代がと時代が違うということもあって、そこまでエレミアのようには言いません。ただそういう、まあ、彼が祭司としての働きをある非常に詳しく、その影響を受けながら、そして預言者の働きをしている人だというふうに言われるんですね、このエゼキエルという人は。で、このそして彼にとって、まあ、そういう彼にとってやっぱり、まあ、この捕囚生活っていうのは、まあ、どういうものだったんですかね。まあ、これおそらくこれはね、もともと祭司だった人がバビロンに連れて行かれる。考えてみてください。神殿に仕えるのが祭司ですよね。お祈りすることに生きる神殿で、聖女に向かって聖女に入って祈りを捧げる。そしてそこに神がいます。それでこの神を信じて生きる。 そうやって信仰共同体を支えていくっていうことが大事。そしてそれが自分の血となり肉となるようにして働いていたエゼキエルが、エルサレムが占領されたと、捕囚となってバビロンの地に赴く。そしてケバル川の河畔で生活することになった町で。でもこのケバル川の河畔っていうのは、まあ、これほとり、ケバル川のほとりっていう言葉なんですけど、思い出す聖書の言葉があるんです。それ詩編です。詩編の137編に非常に有名な詩編があります。ちょっと開いてみてください。これ本の題名とかにもなってますね。最初のところだけ読んでおきます。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。盾ごとはほとりの柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから、私たちをあざける民が楽しもうとして、歌って聞かせよ、シオンの歌をと言うから、どうして歌うことができようか、主のための歌を異教の地で。これ嘆きの歌ですね。どうして歌うことができるか、町の中では歌えない、だからみんなケバル川湖畔に来てたんじゃないかって。このバビロン川の流れのほとりでっていう、このバビロン川っていうのは、このバビロンの川の流れで、のほとりでっていうのはこのケバルの流れのほとりでということじゃないかと思われるわけです。そして、まあ、ここでどうして歌うことができようかって言ってて、そういうふうにしてみんな集まって、シオンを持って泣きながら集まってたわけです。そしてそういう背景の中で今日の聖書の箇所を読んだ時に気づかされることがあるんですよ。もう一度今日の箇所を読んでみましょう。第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデアの地ケバルの河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が貝の上に臨んだ。こう見ていくと、なんかね、言葉が躍動してるんですよ。つまりどういうことかというと、バビロンの地に行っちゃってるわけです。ここで礼拝できようか、もう死んでないよ、犠牲捧げられないよ、礼拝できるかっていう時に、このバビロンの地に主が来てくださったよって、そして主の言葉が望んだよ、主の言葉が語られたよ、そして主の御手が伸ばされたよって、もうまるで神殿がここにやってきたみたいな、そういうようなある驚きがここで語られて、エゼキエル書は始まっているんです。そういう言葉なんです。そしてここに起こっていることが、神の言葉による神の臨在、そして神の言葉による礼拝であります。そしてそれがキリストの、あの流れでの礼拝に、そして私たちの今日のキリスト教会の礼拝となっていくわけです。お祈りをいたします。主なる御神、こうして私たちあなたの御言葉をひも解き、あなたの言葉に聞いて賛美を捧げ、あなたを礼拝しています。この最初の姿がここに鮮やかに示されています。主の言葉によって生かされることを私たちも必要としています。主を礼拝しないで 私たちは生きれないからです。そしてあなたの礼拝は私たちに躍動感、私たちの生活に息吹を与えます。どうぞその恵みに預かっていくことを続けることができますように、それが困難な時代でも私たちを支えます。どうぞあなたがお守りください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。報告をします。賛美歌、ごめんなさい、賛美歌、賛美歌536番です。